ボンクラ映画監視会員の佐藤一と申します。今回はグラインドハウスデスプルーフ編を語っていきたいと思います。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
俺だ、村上ロックだよ。傲慢かましてよかですか。
あけみでしたです。
お願いします。
どうも
だんだんあの回を重ねるごとに壊れていって
壊れて
る、ね、暑いから
ですね。暑いからですね、
まあ、こういう夏の暑い時にもあ、じゃあグラインドハウスか。
グラインドハウスね、
うん、見てね、やっていこうかと思います。なんか俺もおかしくなってきた。
まあ、あのさっきラーメン食った
、ラーメン、ねうん、
ちょっとね、
いや、あのまずかったわけじゃなくてね、すごく美味しくて、たくさん食べてしまって、あのちょっとぼんやりしちゃいましたね、
よし。あの映画が作られる10年ほど前に、うん、あのタランティーノが車欲しくて映画業界の知り合いと話してたら、その安全性の話になって、どんな車でも1万ドルぐらいスタントチームに払えば耐死仕様、うん、デスプルーフになるっていうアドバイスをもらったと。でその時の耐死仕様デスプルーフっていうのがちょっと気に入って、タイトルに使ったっていう。
要するになんか鉄骨とかを組んで、なんていうんですか、ガード できるように、事故にあってもそんなひしゃげないような感じにすると、
なんかスタント用の車でああいうのを仕様としてやってるみたいなね、
デスプルーフと。
であのオープニングでなぜかサンダーボルトってあのタイトル出る
んだけど、クエンティン・タランティーノのサンダーボルトっていうタイトルが一瞬だけ出るんですよね。
でいきなり差し替えられて、デスプルーフってなってね、
あれはグラインドハウスでよくあった元々のタイトルを、興行中は別のタイトルにするっていうのがあったってことなんですか。
ちょっとそこ不明なんですよ。
あ、本当に、それはじゃあ僕は一生かけて解き明かしてみようかな。
ちょっと探してください、
はい、
一応なんかサンダーボルトって意味が、凶暴な人って意味もあるから、普通なんかね、雷電とか落雷とかそういう、凶暴な人って意味なのかなって。で、まあ、あとスラッシャー映画をやりたくて、あの映画でも言ってるんだけど、斧の代わりに車を使った殺人鬼の話にしてみましたっていう。
タランティーノが、
はい、ジャングルジュリア役の女の子、あれあのシドニー・ポワチエの娘っていうね、あの黒人で初めてアカデミー賞を取った男優さんがいるんですけど、
あ、シドニー・ポワチエさんという、はい、
の娘
さん。知ってるんですか。むにゃむにゃ言いましたよね。はいはいはい、つって
。お腹いっぱいでちょっと
ボーっとして
ボーっと眠ってきちゃって
ね、本当に。
これが最後なんでしっかりしてください、
声張ってきましょう、みんな
声張ってね、
声張ってこう。
おっおっ、
キルビルのオーディションでも来たらしいんですよね。
ほう、
なんだっけ、コパーヘッド役ってあのオープニングで殺される黒人の人いたじゃないですか。
いらっしゃいましたね、
あれの役のオーディションに受けに来てたみたいな。
へえ、それで今回は出ることが叶ったと、
なったと。
なるほど。
おやすさんがタランティーノファンだから相当喜んでたらしくて、
ああ嬉しいでしょうね、タランティーノ好きで自分の娘がタランティーノの映画出るっつったら、どんな殺され方しても嬉しいでしょうね。
まあ、まさか死ぬとは思ってなかったんだけど、
あ、そっか、パム・グリアーみたいな感じで活躍すると思ってたら、ね、とんでもない感じでね、
カート・ラッセルの犠牲者になってた、テキサス・チリ・パーラーってあのみんなで酒飲んでる店、あれは実在する店らしくて、
あ、そうなんだ、
そこはそこでロケやってたと。
へえ、あの店ちょっと楽しそうですね。
いい店でしたね、
あそこ行きましょうか。
行きますか。ただ裏の駐車場はスタジオで作ったものなんで存在しませんっつって。
駐車場はないんだ。
ないです、
ないんだ、
表だけ。
じゃあいいや。
駐車場が売りの店じゃないんで。
そんないい駐車場でもなかったですよ。
あそこでなんか葉っぱかなんかするんですか。
ああ、いいですね、葉っぱ吸ってね。今俺も葉っぱ吸ってますけどね、ちょっとね、これ
葉巻ね、
葉巻をね、格好つけてね、中野に来ると珍しいタバコ売ってるんで、
そうですね、
買っちゃうんですよね、
銘柄が。
これモンテクリストっていうあのちっちゃい葉巻ですね、ミニシガリの
伯爵みたいなの、
モンテクリスト伯ね、伯爵気取りですよ。
気取り、伯爵ではないですかね。
そうですね、ビリビリのズボン履いてますからね。伯爵はやっぱりビリビリのズボン履かないし、マッキーあのね、出しっぱでポッケに刺して赤くなったりしませんけどね。
あのジュークボックスあったじゃないですか、
はいはい、
あれはタランティーノの所有物で、
あ、そうなんだ、
エイミーっていう名前がついてるってい
う。T-Rex がかかるんですよね。
うん、かかってましたね。
T-Rex 大好きなんで、ちょっともうあれだけでテンション上がる。やっぱタランティーノも好きか、
お前も好きか、
俺も好きだよ。
タランティーノ、
タランティーノも好きか。俺も好きだよ、T-Rex。
タランティーノ
好きか。俺も好きだよ、T-Rex。
無限ループしだした。
すいません。
あとジャングルジュリアがメールしてた彼氏の伏線が何にも終わらず終わってしまったって。
ああ、そういや出てこなかったですね、あれ。
あとジャングルジュリアはタランティーノのガールフレンドの名前だったらしいっていう。
ジャングルジュリアっていう女と付き合ってたんですか。
もう分かんないけど、
多いな。あだ名でしょう
ね。あだ名なんかね、どこら辺がジャングルなんだお前みたいな。
下品ですね、
もう。すいませんよ。
下品、怖いわ。
ちょっとムッとしましたね。
良識派ですからね、我々は。
そういう下品なことを言うポッドキャストじゃないはずです
ね。もっと真面目に映画を語ってたような気がするんですけど。
もっと真面目にやりましょう、パンツ。
はい。なんか今5秒かかるんですよ。
首にパンツをつけようかな。
ジャングルジュリアってね、名前にジャングルって入るってすごいです。ジャングル黒部かジャングルジュリアか、どっちかですよ。どっちかですよ、これ。
もうジャングル黒部なかったことにされてるからね。
でも復刻したでしょ、うん、あれ、偉いですよね。すいません、なんかそれ関係ない話またしちゃった。はい、
あとこれイーライ・ロスがちょろっと出てるんですけど、
うん、
お姉ちゃんに散々酒を飲まして、ちょっと一緒に泊まろうかっていうやつの一人で、
うんうん、
あのカウンターであのナチョス食ってるカートラッサル見て、
うん、
なんかこいつタイムマシンから落ちてきたのかみたいな、ちょっとバカにするシーン、
はいはい、
でメイキング見てたら、あのこいつスカーフェイスのトニー・モンタナかみたいな感じでブツブツ言ってたらしいんですけど、それ聞いてカートラッサルが吹いちゃって、
うん、
でイーライ・ロスはむちゃくちゃファンらしいんですよ、カートラッセルの。
あ、そうなんだ。
もうブッダウェイ X ファンだから相当テンパってみたいで、うわすいませんみたいな、
あごめんなさい、
俺だって本当辛いんすよみたいな。
おあ、なんかいいですね、そういう感じ。
もうスネークプリスケに俺なんてこと言ってんだみたいな感じで、もうファン心理としてかなり中央みたいなリアクションをやってたっていう。
ああ
、そこでと
イーライ・ロス好きになっちゃいますね、そういう話聞くと ね、
とね。
日本でそういう美しい話はあるんですか。
あるんですかね、
うん、俺昔からファンだったんすよみたいな。
まああるんでしょうけどね。
誰が誰に憧れるんですかね。
分かんないですね。
まああと淀川先生があのシュワちゃんに憧れてるみたいな。
あれ憧れてるのはタイプだった
な。ああタイプだったってね。
あ、スタントマンマイク、カート・ラッセルがやってた。
ええ。
あれ最初シルベスター・スタローンとかミッキー・ロークに予定されたんだけど断られたっていう。
あらバカですね。
でカート・ラッセルはあのロドリゲスのプッシュで、
うん、
あったっていう。でタランティーノが俺をだんだん洗脳し始めたって言ってたっていう。
タランティーノは
洗脳し始めた。ロドリゲスからこう、
うん、
絶対カートラッセルはいいっすよっ
ていう。ああなるほど。
何回ぐらい言って洗脳されるんですかね。
でもタランティーノもそんなにね頭良くないだろうから、うん、朝晩2回ずつぐらい
言った
ら、
うん、お薬じゃねえ
か。もうすっかり良くなるんじゃないですか。
でもカートラッセルは本当に運転うまいらしくて、あの代役入れる手間が随分減ったみたいですね。
あ、でも向いてたんですね、うん、
で一応あのカートラッセルの最初の犠牲者であのローズ・マッゴーガンが登場。
あ、そっかそっか。
あの俺最初見た時全然分かんなかったんですけど、ブロンドになってたんで、
うんうん、
見た目が全然違うじゃないですか。
違いますね。
でロドリゲスはそういうのためらってたんですけど、昔は同じ俳優を立て続けて出演させるのが多かったよってので一応納得させたっていう、
うん、あ、そういうことなんだ。
東映の薬剤映画とかでもそういうのっぽくなかったですか。
ああ、ほうね。ああ、ありましたっけ。
あと、香港映画とかでもよく、この間悪役だった人がいつの間にか味方になってて、うん、
ああ、はいはい、はい。
人脈シリーズなんてバンバン出てきますよね。
うん。うん、ああ、そうか、そういや、そうですね。
で今回、あの、タランティーノ撮影なんで、
うん、
足フェチ全開だったっていう、
ね。あ、撮影もタランティーノだったんですか。
はい。
あのスケベは、ほんとすごいですね、うん。とにかく足を映しますね。うん、オープニングは足の指でしたからね、うん、もう、うん、ダッシュボードの女性、ね、
で、
おしっこしたいって、
ね、あ、そうそうそうそう、
あれ、あの、その2本立ての時に、うん、ちょうどいい時間の時に、あー、おしっこしたいのシーンなんで、
うん、
こっちもふっと思い出すんですよ。
あ、
恐ろしいな。
あ、ちょっと俺も行きたいっていう。
それやられたら一発でダメだもん。
サブリミナル効果で、うん、コーラ飲みたいって言ったらもうコーラ買いに行く
でしょ。なっちゃうんですよ、
うん、
もうダメなんですけど、もうすぐおしっこしたくなっちゃって、ね、
おしっこしたいって言われると、
うん、2時間待てないですね。映画見れない。
もう耳元でおしっこって言われた瞬間
にダメですね。
ちょーってもうダダ漏れですもんね。たまにモジモジしてますからね。
あのなんだっけ、最初のクラッシュシーンであのジャングルジュリアの足が綺麗に吹っ飛んでたけど、
うん、
あれもやっぱタランティーノは足フェチだからっていうのかしらっていうね。
いやそうでしょう。とにかく足ですよ彼は。
足がなきゃ始まんねえよって
、ね。
まあ、一応バーのマスターでタランティーノが出て、
うん、
あとお客さんであのプラネットテラに登場したロドリゲスの双子のメイコもチラッと。
ああそうなんだ。あの子たちいいですよね、うん、双子でまたなんか映画出ればいいのね、
うん、 あ、一応間違えてでもちょろっと。
あ、そうか、出てるんですね。
病院で、ミセス・ブロックでマリー・シェルトンが出てたりとか、アール・マクグロー、マイケル・パークスがもう一回出てて、あとキルビルで登場した息子ナンバーワンっていうのも一緒に出てる。また他の作品とリンクさせてるっていう。
なるほど。
プラネット・テラーちゃんと律儀にフィルムに傷とかつけてたじゃないですか。あ、デスプルフずっと見てたらもう傷あんまりなくなってなくないっていう。
あ、
ほとんど傷なくなって
ね、あんまその時間の経過をきちんとそれでやってない、ね、つながりってやつですかね。
意外にも雑になっちゃってるってそこだけ。
うん、
でもね、なんかその雑さがまあね、
まあ、グラインドハウス的っちゃ、
うん、
僕らも雑に生きていきたいですもんね。
まあ
雑ですけど
十分雑ですから
ね。後半は映画関係者4人組がターゲットにされるっていうので、うん、バニシングイン60 の、
うん、
イエローのフォードマスタング、
はい、
に女の子が乗ってるって、
うんうんうん、
で女の子4人が飯食ってる時にリメイク版のアンジェリーナ・ジョニーが出てる方は、
うん、
クソつまんねえみたいな言い方をしてたけど、
うんう
ん、なんだっけ、ニコラス・ケイジ主演だったかな、リメイク版が。
あ、そうなんですか。
全然面白くない。
オリジナルは何ですか。バニシング・ポイントでした。
いや、バニシング・イン・シックスティ。
バニシング・イン・シックスティ。
あと4人組の女の子がレストランで食事してるシーンってあったじゃないですか、
は
い、
うん、
であんた拳銃持ってんのって言って、いまだに私持ってるわよみたいな、
うん、
私がビッグになったらガードマンに持たせてどうのこうのみたいな、
うん、
でカウンターの方見るとカートラッセルがいてて、それ聞いてないのかなと思って、
あ、
会話を。
なるほど、ね、
で後になってね、襲いにかかった時にね、一発で撃たれるって絶対わかんないのかな。
なるほどね。あ、聞いてなかったってことなの。してんのかな、うんうん、聞いてたらでもなんかやっぱそれインサート入れるじゃないですか、カット、
うんうん、
聞き耳立ててるみたいな。で入れてないからやっぱ聞いてないってことなんじゃないですか、
うん、
そっちの方がなんか
辻褄が合う。
聞いてたけど忘れちゃった。
ちょっともう一回目の事故でちょっと記憶が曖昧になりだしたみたいな。
メモとかもしたんだよ。汗で消えちゃった。手の甲に
持ってる。
うん、拳銃持ってるみたいな。自分で書いたメモを気持ち悪いと思って忘れるときないですか。なんかよくこう手に書くんですけど、なんだこれってメメントみたいになるんですよ。いつ書いたのこれみたいになって。ついさっき書いたのに、うわ怖いってなるかあって、
たまに自分の書いたメモは字下手すぎて書いて全くできないってのが
ありますね。あ、寝ぼけて夜中目覚めて、とりあえず思ってたことメモして寝て、何書いてるのか分かんないとか。
ちょっとしたサスペンス映画にな
って。そうですね。弟が無遊病みたいな感じなんで今、たまにキッチンで寝てたりするんですね。それ怖くてね、夜中トイレ行くとき、うわーと思ってびっくりするんですよね、人がいるっつって。大変ですよ。
別に、なんかそういう症状の人っていうわけでもなく、ほ
ん
とやばい症状ではなく、
いや、なんか、ね、酒飲みすぎて、
あ、
いたとこで寝だすみたいな。で、ドア開け間違えるみたいなね、うん、トイレかと思って違う部屋開けて。おしっこはさすがに今までしてないんで大丈夫なんですけど、気づくらしいんですけど、そろそろ俺の部屋でおしっこするんじゃないかなって、うん、されたとどんな顔してやろうかなって。肉親として、
うん、顔面にね、ピチャピチャピチャピチャ、
うん、うわーってな
った、ね、俺の縄張りっつって、
マーキングされた。
便器かと思った。
便器みたいな顔してたからみたいな言われて、
言い返せなかった。
言い返せなくてね、うん、なんかちょっと一人暮らし始めるかもしれないですね。
あ、じゃあこれ話します。中古のダッチチャレンジャー、
チャレンジャーね、
持ち主はジャスパーっていう男で、
はい、
多分キルビルで昏睡状態のユマサーマンに忘れに乗ってやろうとした男を。
嫌な役ばっかりやってるんですよ。
まあそんな男なんで、うん、リーっていうなんだっけ、
チアガ
ールの女の子ね、
うん、
もうやっちゃったっていう設定らしいっていう。
あ、そうなんだ、
はい、実際には意外にないけど、うん、そういう設定らしいという。
人質みたいな感じで、そのチャレンジャー借りる代わりにじいちゃんを置いていくんですよね、山小屋に。あ、そうそう、後もういたしてるって設定なんですよ、
はい、
あ、そうなんだ。
あと、あ、ゾイベル。
ゾイベルね、
本物のスタントウーマン、
かわいいんですよ、ゾイベル。おばさんみたいな顔ですけど、うん、
一応キルビルのユマサーマのスタントをやってたみたい。
バイクの大使だってことですか。
いや、ほら、青葉屋、
ああ、盾の時ですか。
ですね。
だ
から、リュー・チャーフィーと戦ってたっつうことになって、クレイジー88の、
うん、
スキンヘッドの人 ですね。
はいはいはい。
あの少林寺36号の主演の人なんですけど、
うん、
一応本作は本人役で登場なんで、
うん、
あのオープニングにゾーイベロハーセルフっていう記載されてるんですよね。
あ、彼女自身ですよと。
でなんかインタビューで普段スタントとして仕事してるんで、
うん、
あの職業病というか、
うん、
あのいつもの癖で自分の顔が映った途端に、うん、しまったって思ってしまう。
ああ、私カメラ映っちゃってるっつって。
で、メイキングでもうセリフはたくさんっていうのがちょっと可愛らしかったんですけど。
あらららそんな可愛いゾーイベルが見られるわけです ねメイキングで。
シップマストってあの、
うん、
ボンネットの上に乗っかって、
は
あ、あれちょっとやってみたいっちゃやってみたいですけど、
やってみたいですね、
緩いスピードだったら。
本当ですか。
いやもう100キロ以上とかで勘弁してほしいけど。
いや怖いでしょあれは。
40キロぐらいだったらちょっと。
ああまあ楽しいかもしれないですね。
40キロぐらいだな。
あのシーンでやっぱあのすごくいいのが、いいぞ黒もっとぶっ飛ばせってものすごいテンション上がりすぎて差別発言をねゾイベルが言うんですよね。黒って言うなよみたいなそういう振りもちょっと前にあったんですけど。でまたね、こう調子乗りすぎて案の定怖い目にあって怖い、めちゃ怖いみたいなこと言い出してそれ可愛いんですよね。
その時あのぶつけ入れられてる途中で黒って言ってごめんって
ちょっと謝るんで
謝罪ときます。
さっき黒って言ってごめんっつって
ね。別にそのせいじゃないんだけどねっていうね、
あれいいですよねあそこのシーン。
あとまあ一緒に同乗しているあのロザリオ・ドーソンってあのメイクやってる人
が、あ、はいはい、
そのシップマストを見てて笑顔になるっていうね。なんか年取るとそんなにバカなことってしないじゃないですか、
うん、ああそうそうそう、あの表情が変わっていくところはすごく丁寧に撮ってましたね、う
ん、なんか設定上子供がいるみたいな感じだけど、なんか久々に10代の頃でバカやってる感じなんか楽しそうっていうのは、うん、
ああなるほど。
まあその楽しさをすぐカート・ラッセルがかき消してくれるんですけどね、
うん、
あとスタントの人がやっぱり言ってたんだけど、カースタントの人でも前に人がいるとやっぱ視界が遮られるんで、めちゃくちゃ運転
するのが大変なんですね、はい、
ほう。
またゾイベルはでかいですから ね大柄ですから、大変ですよね。
しかもあれプロテクターとか一切なしで、
あやってないんですか、
うん、
あでも、もちろんあの命綱みたいのもなしで、
なんかねワイヤーはつけてたらしいんだけどそれは消してるらしいっていう、うん、
なるほどね。
それでもあれ嫌だよワイヤーつけてても、
まあ怖いですよね。
なんかちょっとそういうね僕らも車で
今適当なんか言おうとしてるでしょ。なんですか、
危ない遊びしたいな。
本当に大怪我しますよ、うん、友達でね大学の時にスケボーを乗って車捕まって遊んでた子がいて、
あ、
頭塗っちゃってね、
あれ、
うん、すげえな君。
あれ昔マイケル・ジェイ・フォックスはそれね、あのバック・トゥ・ザ・フューチャーで
やってましたね、
スケボーでやってたけど、うん、あとティーン・ウルフって映画知らないですか、
ね、わかんないです。
あの狼男になるやつで、うん、マイケル・ジェイ・フォックスが、
うん、
なんかトラックかなんかの天井のとこに乗っかって、
うん、
なんかサーフィンみたいなのをやるっていう、そういうのがあったんですよ。
みんな真似したんでしょうね、アメリカのティーンズが、う
ん、昔あの、なんだっけ、ケビン・ベーコンが出てた、うん、やたら踊るやつ、
フットルース、
フットルースでも冒頭の方でそんなね、車で
遊び
やってましたね。車から車に移るみたいな、あれはちょっと
飛び移るんですか。
いや、もうこう、
あ、箱乗りで、
箱乗り
みたいな、あ身を乗り出してこう映っちゃう、同じ速度で走って、
ああいうことやりましょうか。
嫌、まあ、ですよ。
嫌ですね。
たとえ僕が10代の血気盛んな若者だったとしても僕その話に乗らないと思う。家でやっぱりプラモ作ってると思います。
まあそうでしょうか、ね、そう
そう、うん、お笑いウルトラクイズみたいな。
そうそうそう、
死にますもんね多分ね。
いや下手したら死にますよ、痛いもん。
カート・ラッセルはあの銃で撃たれて逃げた後にあのゾイベルどこ行ったんだって言ったら、草むらの中から I'm OK っつってこうキョトンとして出てくるみたいな、
うん、
であの車に近づくシーンでこう手振りながら来るじゃないですか、
うん、
もうあのシーンでむっちゃくちゃ可愛いこの子と思って、
いや可愛いですね。
あれでちょっとね一目惚れしたんですけどね、
あのねでかい体の中にねああいうちょっとキュートなハートが詰まった、
はい、
すごくいい女優さんですよね、はい、ゾイベルさんは。
その後ね、うん、鉄の棒を持って箱乗りするじゃないですか、
うん、
もう余計にもうキューって、うん、
あの勇ましさよ、
もう、うん、蹴られてっていうの、うん、
蹴られたいですか、
はい、なんか一時期タランティーノの彼女になったって噂があるんですけどね。
やっぱそうなんですか、
はい、
あやっぱ噂はあったんですよ。
なんか一回日本来た時に三浦淳さんと田口智朗さんが、
うん、
タランティーノとこうインタビューしてる時があって、
はい、
でいろいろバーしゃべって田口さんが ところで童貞はいつなくされたんですかっていうで「60」っつったら「うっそだ!」っつって何かそこにゾーイ・ベルがいたからカッコつけたかったっていう噂があ
隣にいたんですね。
はい、相当あたふたして、いや本当に好きな女とは25かなとかいきなり焦り出したって、
どんどんこう調整して始めたんですね。
ちょっとねその辺の
ゾーイ・ベルとタランティーノのセックスとかもうなんか見てらんないでしょうねまあそれはプロの男優でも女優でもないから見てらんないものには変わりないんですけど、なんかねもうやめてあげてゾーイみたいな、もうそんな感じになるんですよね。
彼は訓練されてないのよ
プロのスタントマンじゃないんだからっつって
気をつけてなんで俺がお姉さん役なのかよくわかんないけど、
足にねしがみつくんでしょうね、タランティーノは行く瞬間とかに、
まあ勝手な妄想ですけど、車とかって詳しくないですかね。
全く詳しくないです。
なんでこの話したかというと、うん、あのカートラッセイが乗ってる車があのシボレーのノバっていうやつで、
ノバ、
うん、1台目はそうなんですけど2台目はのダッチチャージャーになってて、
うん、
で2台目の車にはあのコンボイのラバーダックっていうあのアヒルの、
あ
コンボイって映画に出てたやつなんですけど、トラックの先っちょについてるアヒルの、シンボルみたいな、あれはあの1台目も2台目もついてるんですけど、1台目だけあれしかあのドクロのペイントがしてなかったですよね。
うんうんうん、
なんか結構もうお金なくなったのかな
と。ああ2台も3台も作れないぞと、うんうん、もしか発注するのも忘れてたとかね、間に合わないから取っちゃうみたいなそういうのもあるかもしれないですね。
あとなんか裏設定でスタントマンマイクのチャージャーはブリッドの、フォードマスタングの同じと同じナンバーで、女性たちのナンバーはダーティーメイリークレジーラリーのダッチチャージャーと同じナンバーに設定してあるっていうのを、
あいろんな車の映画から撮ってるわけですね、はい、ナンバーを。
誰が気づきますそれ
ねえ
どうなんですかね、こう見てる人で、でもあ気づくのかな、車の映画好きな人はやっぱ
気づくんでしょうね、
じゃないですかね。まあもしくは気づかなかったとしても、そういう設定をしてやるっていうのでやっぱりこうね、ああこいつ分かってんなみたいな、楽しいなみたいな、遊び心ってやつじゃないですか、ね、
なるほどね、
遊び心ちゃんちゃらおかしいですけどね、分かんねえし車の身も蓋もないことを今言いましたぞ、
その通りです
よ本当
わかんねえんだもんな
車乗んないもんって
免許も持ってないですからね、原付の免許落ちましたからね
それはもう言わなくてもよかったんじゃないですか、恥ずかしい、
ちょっと悲しいですねそれ、
悲しい。
あとラバーダックは最初1から作る予定だったんだけど、あのプロデューサーや小田子さんがネットであのオリジナルを作った人が自分で乗ってるのを発見して、
うん、
で頼んだら型抜きして作ってもらえるんで大量購入したっていう。
へ
え。で車がどんなにクラッシュしてもラバーダックだけ丈夫だった
すごい。
で「すき焼きウエスタンジャンゴ」の撮影で三池崇史監督に1個プレゼントした。
へえ、喜んだでしょうね、うん、高橋も高橋やん
カート・ラッセルが銃に撃たれてね、急にヘタレになるっていう、あのフォア・ローゼスでごまかしてなんとかしようとするんだけど、
うん、うんう
ん、あれなんか脚本よりカートラッセル自身の味付けであんなになったらしいっていう。
あもう一回打たれちゃうとヘネヘネになっちゃうんだと。
でもスタントマンだから痛みに強いんじゃないの。
あどうなんでしょうね、痛みに強いっていうのはちょっと違うんじゃないですか
まあ一応なんか本当に打たれたらどうなるだろうっていうリアリズムを求めたらああいう演出になったっつってるん
ですけど、うん、でも打たれたらもうね、うん、なんか嫌になりますね、痛くて
まあ、そうでしょうね、うん、痛いってことしか考えられなくなると思いますね、
うん、でもあの、うん、その後運転しながらごめんなさいって謝り出したって悪気はなかったんですふざけてただけなんですって
面白いですねあれ。
あの後半ってあのぶつけるだけでなんか殺す気はなかったっぽいじゃないですか。
あ
ってことは目撃されてるから捕まる可能性高くなってんじゃないの、
ね、
カトラセルがね、
うんうん、
そうするとほら最初の事故も怪しまれるんじゃないのっていうのは思うんですよね。
そうですね、うん、やっぱりタランティーノにちょっと一筆
送って、
E メールかなんかで
ここはおかしい
です、うん、おかしいです、う
ん、グラインドハウスだからいいんだよっていう一言で返されるってい
う、なるんでしょうね。
結構これって最初ダラダラした映画だから、
うん、
大丈夫なのかなと思ってたんだけど、ラストで相当目が覚めるカースタントやってくれたから、
うん、
まあチャラかなっていう。
僕ね、でも初めて見たとき、
前半だって1時間ずっとね、はい、ビッチの歌話じゃないですか、
はい、間違いない女の人たちの、
あれ全く飽きなかったんですよ。
え意外ですね、
俺はああいう会話がずっと続くっていうのは、いや、何のオチもないどうでもいい会話なのに、見てられるなっていうところがすごいなと思ったんですよ。
今までで一番珍しい件だ。
まあでも、それで見るの辛いなとは思わなかったですね、確かに。私も。
これ結構、もうだるいと思って、なんか彼氏と付き合うの、付き合わねえのって言って、私の彼氏はおしっこをそれを見たがるのとか、別に一緒にかもやろうと思いながら、もう、
俺だって見たいよって
言って、あ、ごめんなさい。
なるほど。
と思ったんですけどね。意外に好評なんですね、ああいう女性たち
は。僕はもう、そこがもう大絶賛ですよね。あ、タランティーノの映画って基本的にね、そういうなんか、ダベリを結構重視してますよね。はいはい、なんか最初にその4人組、はい、まあ、カトラッセルに処刑されると。はい、で、あと出てくる4人組、これ構成が一緒なんですよね。はい、人種とか、髪の色とか。はははそこら辺すげえ面白いなと思って、はい。で、ちょっと微妙に冴えない奴らなんですよ、最初の4人組。はい、これもう僕の主観ですけど。はい、なんかちょっと面白い構成になってるなと思いました。
一応ね、一人だけ DJ やってますみたいな。
うん。
俺は今何を言うとしたんだっけ。あ、なんか別に退屈じゃなかったっていう。
うん。そうですね。たまにだって電車に乗ってでもね、若い女の子同士の会話とかあって、はい、嫌でも聞こえてくるのって、
はい、
何にも面白くねえんだけど、なんか聞いちゃうってあるじゃないですか。
ああ、
なんか近いな。
ああ、なるほど、ね。
たまに電車であんまりにも面白くなさすぎて笑いそうになることってないです
か。ああ、それはありますよね。
ひでえ話だなと。
うん。
逆にイライラしてるってことは器が小さいのかな。じゃあ、
いやいや普通だと思いますよ。イライラを超えたらちょっと面白くな
っ、いいですか。
ああ、ごめんなさい。なんかその会話をいろいろ思い出して、
はい、その形勢逆転してから他の車も走ってるところにこう、行くじゃないですか。
はい、
あれってなんかこう今の車とね、混じってるとなんか2台だけクラシックカーだから、なんか70年代カーアクションが急にタイムスリップしたみたいな色合いが余計に出てくるみたいな。
ああ、なるほど。あ、そういう狙いで撮ってるってこと
かもしれないですね。なんか、復活させてやるぜみたいな感もあるのかも。
ああ、そういう風に一層の心には残ったっ
ていう、ね。うん、ちょっとそんな雰囲気もある。
うん、車のことようわからんけど、でもなんか70年代の車ってかっこいいなと思いますね。
形がかっこいいですね。
かっこいいですね。うん、多分なんかね、いろんなことが無駄なものがいっぱい
あるんでしょうね。ほら、日本とかでもほらフェンダーミラーというか、
ね、
先っちょについてるのがすごい便利だけどなくなっちゃったじゃないですか。駐車しやすいからドアミラーにしたみたいな感じでしょ、多分高見やすい。
そうなんだ。
ただ確認するにはドアについてると首振らないといけないじゃないですか。先にあれば全然首動かさなくていいんですよね、ちょっとぐらいで視線を動かすだけで、だからタクシーとかは未だにフェンダーを好んで運転する運転手さんがいるんですよね。多分特別に頼まないとフェンダーミラーの車は日本では多分もう買えない
ん
です
よ。
すごく残念なね、この車社会で。
かっこいいですけどね。
かっこいいし便利なんですよね、本当に。
結構あれお金かかってるはずなんですよね、クラシックカーとかヴィンテージカーだから、あれガンガン壊してるってことは、
ね、そっか
と思うんですけど。あと何だっけ、カートラッセルがドライビングインシアターの看板に突っ込むみたいな、あれ何かなと思ってちょっと止めてみたんですけど、なんか最終絶叫計画4と、あとウルフクリークっていうなんかオーストラリアのホラー映画で、バックパッカーが実際に誘拐されて殺される事件を元にした映画っていう、多分悪魔の生贄みたいな内容なやつらしい。
あ、そうなんだ。
まあ、タランティーノが好きだったのか
嫌いだったのか
偶然か嫌いかは分かんないですけど、
嫌いなんじゃないですか。
嫌いであってほしいですね。
それで突っ込めっつってと、まあ、タランティーノ役バネシングポイントの素晴らしいところはコアラスキーがなぜ逃げているかが全く分からないところだっていう。最高のカーチェイス映画であると同時に実存主義的でヒッピー的な要素が強くあるのを言ってました。まあ、だから、ダッチチャレンジャーを置いたんでしょう。
なるほどね。いい映画でしたけどね、バンシングポイントね。
俺一回見たとき、全裸のお姉さんがバイク乗ってることしか覚えてな
かったっていう。印象的ですからね、
そうなんですけどね。あと、最後ね、女の人たちにボコボコにされるっていうのは、ラスメイヤーのプッシーキャットキルキルがネタじゃねえかっていう、昔の、
まあ、
映画で。
一時期なんか、ちょっとリバイバルじゃないですけど、流行りましたよね。 ラスメイヤ
ー。一応伏線であの最初の犠牲者の子にその T シャツ着てた子がいたんで。
あ、そうなんだ。
へえ。そうじゃないかなって。
じゃあそうですね、多分。
まあ、じゃあそうでしょ。
うん。とそうですね。
うん。で、あれだけやっ、あ、やったあげくに最後は G エンドって、ああもう、はい、おしまいっていう、う
ん。あれ、バッサリしててよかったですね。
その、倒れるかと思いましたもんね、初めて。
よかった。で、まあ、その、イさんがこう言ってた、こう、前半のだるさみたいな、はい、その、ダベリで進んでいくあのまったり感みたいなのを一気にこう覆す、うん、爽快な終わり方ですよね。あれは本当ちょっと衝撃的な
衝撃的でしたね、う
ん、しかも面白いと思いましたものね、
は
い、
見た後もお見事って一人で言い
ましたもん侍みたいな感じでお見事
六本木で見た時もやっぱ爆笑大爆笑と拍手出ましたね、うん、やっ
ぱ、うん、あっぱれみたいな感じなんですよねやっぱ、うん、あっさりと気持ちよく終わって、だからなんか見た後のなんかスッキリ感はね同じグラインドハウスのプラネットテラーよりはちょっと上かなと思いましたね。
はいはい、なんか昔よくああいういきなり終わる映画ってよくあったんですよね。
うん、カンフー映画とかね。
まああります。敵倒したら終わりみたい
な。飛び蹴り決まってエンドみたいなね。
あとあなんだっけギダキって映画があってサモハン主演のホラー映画で、ほう最終的に戦いが終わって、うん、浮気してた嫁を殺した瞬間に終わりっていうのがあって、すっごい嫌な終わり方してるんですよ。はあと、徳川入れ墨氏攻め時刻っていうのを敷いてる監督のやつで、女の人がまた先処刑で終わりって。
また刺されたら終わり。
ギャーカンって出てる。うわぁ。何だったのこれっていうのが。
でもそういう終わり方って僕はゾクゾクしますね。そういうの
いいなそういうのを見たい。
見たいですね。うん、私漫画ですけど、ゆずたまごが、筋肉マンの後に書いた、戦えラーメンマンって
言った、うん、ありましたね。
最後、飛び蹴りをするっていうところで終わる。
はいはい、当たるところでまだ書いてないの
書いてない。
それ言ったらもうキックボクサー守るなんて戦いに行くぞってところで終わりましたからね。よーし、やるでやんすみたいな感じで終わったじゃないですか。もうあれひどいですよね、あの終わらせ方。
でもなんか、いや、幼い頃のあの疑問がやっぱ残ってて、トラウマだったのかわかんないですけど、逆に今それが心地いいんですよね。
本当に、
ね、変な終わり方っていうのは。
行くぞっていうので終わるのは、井筒さんの、はい、何でしたっけ、ガキ帝国はあれか、勝ち込みが終わってビールっつって終わるやつか、
機動隊と揉めて逃げて、ね、
あれなんだっけ、ほらあの99が出てたやつね、
ああ
一緒だ、はい、あれってなんかそのやったるぜみたいなところで終わりませんでしたっけ、まあ、もちろん一悶着全部終わってからなんですけど、うん、まだ行くかみたいな感じで、あの終わり方かっこよかったですもんね。
なんかあれですか、明日に向かって打て風な感じになっちゃう。ちょっと見たんだけど思い出せないんですよ。
ガキ帝国の終わり方ももう本当抜群だなと思う。大好きな。
かっこよかったですね。
ビルっつって。
トラブルシューターっていう原田誠かな。
ああはいはいはい。
ガンヘッドとかね、おにゃんこ座ムービーとか撮った人で、はい、ラストサムライで総理の役やった人ね、はい。あの人のトラブルシューターという映画もなんかね、こう結構事件で重要な人物がまあ亡くなっちゃうんですけど。うん、まあ、結構悲しいいなくなり方をするんですね。みんなで、ね、影を落とすような。で、そいつの話を誰かが出したら、誰みたいな感じで、わざとこう知らないふりをして終わるみたいな、すごいかっこいい、あっさりした。もうすごい大好きな映画なんですけど、そういう映画の終わり方っていいですよね。なんか思い切りが良くて。
余韻なし。
結構勇気がいると思うんですけどね、作る人にとってはね。
本当難しいと思うんですよね。
しかも本当に失敗したらえらいことになるじゃないですか、その終わり方。
本当にね。
本当キックボクサー守るみたいなことになるわけでしょ。
でも昔、今もそうなのかな、ジャンプって人気なくなるとすぐ連載打ち切りだから。
アンケートで、その、うん、ね、順位が落ちてきたら打ち切りという方式だったんですよね。うん、今は分かんないですけど。
よし、やったるぜ、で終わるみたいな、結構、重かったっぽいっちゃ。
重かった。
僕、何回かするのやめたことはありますもんね。
車田正美先生にすごい多かったですよね、男坂とかね坂登るところで終わりましたね。
あれ男坂って結構続きませんでしたっけ。
2巻までしか出てないですか。3巻ぐらいまでかな。あのね、喧嘩鬼の先生っていうのに会いに行くんですよ、喧嘩山に登って、はい、で喧嘩殺人48の殺人技みたいなのを身につけて、はい、で全世界中学 空手選手権みたいなのがこう、はい、空手ワールドカップみたいな、喧嘩ワールドカップだ、
はい、
それがジュニア喧嘩ワールドカップ開催だみたいなので、開催しないで終わるんですよね。残念な、非常に面白かったんですけど、神が地上に使わした最後の後半、主人公の、
はい、
キャッチフレーズなんですけど、そういう風に終わっちゃいけねえなと思いましたね。ね、反面教師的な、まあ、その後があのセイントセイヤで大ブレイクするんですけど、大ブレイクするのは再ブレイクです
ね。クーマの小次郎とかね、
ありましたもんね。クーマの小次郎どんな終わり方したんですか。
全然最後わかんない。
やってやるでやんすーってまた終わったんですか。
そうです、
本当に知らない。
ロボットに生まれてよかったでごわす。スクラップさん
か。スクラップさん大丈夫
ですか。途中でウォーズマン出てくるんですよね。
バトルマンですね。
おちんちん背負い投げでごわす。
サイボーグっていう、ね、
サイボーグ
サイの形したロボットとか、
ダジャレだったっていう、
サイボーグが筋肉マン終わりの頃にあの、うん、読者から投稿された超人なんですよね。
あ、そうなんだ。
筋肉マンには登場しなかったけど、三代目に
登場したんだ。
そのチンコを持ってですね。
クラップさんよりロクさん持ってないんですか。
持ってないですね。
そう、ちょっと手に入れたいですね、アルバムはね、ぜひ。
頭から柔道着が出るって、バケツの頭。
そうそうそうそう。
トサガに来たでごわす。
トサガに来たでごわす。
全然関係ない話ですよね。
あのタランティーノとゆで卵、俺たちにとっては同じラインにいるんですよ、ね。うん、本当に映画好きの人にも漫画好きの人にも申し訳ないんですけど、同じラインですわ。
うん、辻褄が合わないってのがね、結構好きですよ。
でも大人でも辻褄合わないんだってゆで卵先生から教えられました
よ。いや本当そうなんですよ。で、まあ、今の漫画ってこう本当にちょっと僕声大にしたいんですけど、はい、いや否定するわけじゃないけど、今売れてる漫画って全部伏線が素晴らしかったりとか、はい、
うん、
緻密な計算されてるじゃないですか、
うん、
でも僕ら読んできた漫画って北斗の拳にしろ筋肉マンにしろ、
まあ、めちゃくちゃです
よね。子供心にこれおかしいってのは思ってたじゃないですか、
は
い、
もう一番有名なのがあの七人の悪魔超人編の V プリマンですよね、
はい、出てこない
あの尻みたいなね、
ケツの超人が一コマだけ出るんだけど、
登場だけなんです
よ。なかったことにされたっていう、
あれもねすごいっすよね。
なんか俺その本が、ね、面白いと思うんですよね。なんかいやあれなんですけど、結局でもそういうこともチャラにしちゃうぐらい勢いがあったじゃないですか。
ね、
勢いだけで生きてこうってやっぱね、うん、思ったら今度はなっちゃった。
ゆで卵が作り出した男ですよね。超人ですね。超人ですね。役者超人です、ね。
村上ロック。
役者超人村上ロック。
95万パワーです
。辻褄は合わない。
でも本当昔のジャンプもグラインドハウスでいっちゃ
う。そうなんです
よ。ああ、
そうですね。
もう本当だからなんかちょっと見せて面白いと思ったのかなと思って。
なんだよ、ファン感謝祭みたいなので、連載中の作家がもう一本なんか読み切り書いたりとか、むちゃくちゃなプログラムだったでしょ。あのグラインドハウスですよ、
ね。あの匂いですよね、
それがマチエテなんですよ。
なるほど。ね、来た、これ。マチエテ。
ロドリゲス先生の読み切りですもん
ね。なるほど、ロドリゲス先生の漫画が読めるのはジャンプだけと端末コメントでね、うん、奥さんと別れましたみたいなのこのネットテラーは実話ですみたいな感じになってるわけですね。
それを子供たちが読んでしょんぼりしてしまって、
うん、世の中って理不尽なことばっかりなんだっていうのを学んでいくっていうことですね。
で、次の週のジャンプ放送局でネタにされる。
なるほど、全国のちびっ子の笑い物になると思う。あ、まあ、結構綺麗にまとまってるんじゃないですか、これ。グラインドハウスジャンプだったってこと
で、ね。ジャンプでいいですね。
だからやっぱバカの心に響くんだな
ジャンプっぽいですもんね。漫画たくさん載ってるよ、みたいな感じですもんね。絵がありますよ、みたいなね。
腹いっぱい感っていうのはジャンプなんです
よ。ジャンプですね。
これジャンプだった。
いやー、うまいことやりました
ね。うまいことやりましたね、これね。
これはビールがうまいですよ、この後も。
あとついでちょっと言っていいですか、あのエンディングロールでは女の子がちょこちょこ出てくるのあったじゃないですか、
はい、
あれあの現像所でフィルム現像すると、
うん、
あの肌色で色を見ると分かりやすいんで、なんか色調節用のサンプルとして画像を貼り付けてくるらしいんですけど、
うん、
それそのまま使っちゃったっていう。
ああそうなんだ。
まあそれがジャンプ放送局なのかなっていうね。
あ、なるほど、
そのぐらいかな。
小さ太郎とか出るわけですね、
はい、
うん、ああ懐かしいですね、うん、
ドインとかね、
ドインとかね、
佐久間明さんとか、
あエノンとか出るわけです
ね。ありま ますね。
あくみさん、エノン T シャツ着てました
ね。エノン T シャツね。あの、もらったんですよね。あのワープエンターテインメントっていうあの AV の会社の監督から。
エノンって書いてあって、ちょっとね、未だに反応しちゃうっていう。
エノンだって言いましたね。ロクさん、あの T シャツ見たわけ。まあ、あれはあのミスフィッツっていうバンドのね、ジャケットのパクリで、マキシマム・ザ・ホルモンっていうバンドの人が作ったエノン T シャツ。うん、今なんかエノンツアーとかってやってるんです
ね。へぇ、うん、
エノンザムービーとかね、なんかツアーに全部今エノンっていうタイトルつけて。
へぇ、うん、
なぜか。
うん。
面白いですよね、エノンとか急に言われると。
ミスフィッツは何してんすかね、
何やってるんですかね。
いや、考えたらあの人が貧乏神のモデルですよね。
そうですね。
そうですね。
桃鉄
の、
うん。もう今の子供モデルっていうの分かってないですよね、もちろん。
ああ、分かんないでしょうね。
実在するんだよこの人
は、うんうん、こういうことなんでしょうね。こういう今の会話みたいな、このオタク誰知ってる人は知ってるっていうのもやっぱ
あ、なるほど、ね、
映画に突っ込んだのがやっぱこのグラインドハウスだったんじゃないですかね。
そうですね、確かに、ね、
もういい会話になりましたね。ひょうたんからこまってやつ
です。ひょうたんからこま、棚からぼた餅、絵に描いた餅。
じゃあグラインドハウスはジャンプだった、
ジャンプ、ジャンプだったと、
はい、ということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。